橿原市議会の今、第230号、目次。1、表紙1ページ。2、本会議で審議した内容、結果2ページ。会議の結果、議員提出議案、市長提出議案、令和6年6月定例会の流会に関するお知らせ。3、市議会トピックス3ページ。あなたの家の備えは大丈夫ですか？橿原市は子育てしやすい町日本一を目指しています。4、委員会レポート5ページ。予算特別委員会。建設常任委員会。厚生常任委員会。文教常任委員会。5、一般質問7ページ。今井理科一新。県域水道一体化、神田真美向井派、新沢千塚公園拠点施設、古墳群公園、森前美和公明党、防災対策、AED の活用、竹森守向井派日本共産党、本市の学童保育の現状と改善点、中学校教科書採択、森本恵美、好きやねん橿原、日本維新の会、ボランティア人材、不妊治療の女性、松尾隆秀、政権橿原、要望書の取り扱い、八尾元向井派、橿原市の防災施策、市立図書館と学校図書館、上田国吉、政権橿原、人口減少、少子化対策、体外受精不妊治療支援。臼井拓也、向井派、立憲民主党。本人通知制度。養育費確保支援。6、議会広報委員会。議会広報委員会を立ち上げました。7、裏表紙。議会の動き、12ページ。目次終わり。表紙1ページ。表紙の説明。上部に大きく、橿原市議会の今のタイトル文字。横の四角い枠内に、第230号、令和6年、2024年6月定例会、6月5日から21日開催とあります。タイトル文字下に、2ページ、本会議で審議した内容、結果、3ページ、市議会トピックス、5ページ、委員会レポート、7ページ、一般質問、11ページ、議会広報委員会について、12ページ、議会の動きと主な内容があります。表紙の写真は、古民家を現代風に改築され、木の香り漂う心休まる施設内で、手前には後ろ姿の子供さん、たくさんのおもちゃを前に、二人のスタッフがおもちゃのお寿司を口元に、笑顔いっぱい楽しそうに遊んでいる様子の写真が掲載されています。表紙紹介文。今井町にある幼児一時預かり所のゆりかご。お二人の笑顔でお子さんもにっこりでした。4ページで紹介しています。ぜひご確認ください。今回より、議会広報委員会が表紙を担当しました。表紙紹介文終わり。表紙は以上です。
2、本会議で審議した内容、結果、2ページ。ページ右端にもっと詳しく、議員提出議案、市長提出議案、可決された意見書、それぞれの二次元コードが掲載されています。会議の結果、議員提出議案、議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例、議第29号、橿原市議会会議規則の一部改正、全会一致で可決。議第39号、橿原市議会政治倫理条例の一部改正、全会一致で可決。 意見書。決第6号。日常生活用具給付事業であるストーマ装具の給付事業の改善に係る意見書。総員起立で可決。決第7号。女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書。総員起立で可決。決第8号。聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書。総員起立で可決。可決された意見書は関係機関に送付します。提出議案。議案番号、案件名、議決結果の順にお伝えします。条例。議第30号。橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正。全会一致で可決。議第31号。橿原市国民健康保険税条例の一部改正。全会一致で可決。議第32号、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合規約の変更。全会一致で可決。議第33号、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散。全会一致で可決。議第34号、奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合の解散に伴う財産の処分。全会一致で可決。議第35号。市道路線の認定。全会一致で可決。予算。議第36号。令和6年度橿原市一般会計補正予算第1号。賛成多数で可決。議第37号、令和6年度、橿原市国民健康保険特別会計補正予算第1号、全会一致で可決。条例。議第38号、橿原市立学校幼稚園設置条例の一部改正、全会一致で可決。承認。小第2号、橿原市税条例の一部を改正する条例に関する専決処分の報告。全会一致で承認。報告。法第2号、令和5年度、橿原市一般会計予算繰越免許費繰越計算書の報告。報告。法第3号、令和5年度、橿原市一般会計予算自己繰越繰越計算書の報告。報告。法第4号、令和5年度、橿原市上水道事業会計予算繰越計算書の報告。報告。法第5号、令和5年度、橿原市下水道事業会計予算繰越計算書の報告。報告。令和6年6月定例会の流会に関するお知らせ。令和6年6月定例会は、6月5日から6月21日までの会期日程で開会しました。定例会最終日となる6月定例会4日目、6月21日の日程第19、決第8号までの日程が終了し、暫時休憩となり、休憩中に全体協議会が開催されました。全体協議会が終了後、本会議を再開しようとしたところ、定速数を満たすことができず、同日午後5時をもって流会となり、6月定例会が閉会となりました。用語解説。流会。議会の召集日に、議員が議員定数の半数に達せず、会議が開けなかった場合のこと。定速数。議会において有効に議題を審議し議決するために必要とされる出席議員の数のこと。橿原市の場合は議員12名以上の出席が必要となります。 本会議で審議した内容、結果は以上です。市議会トピックス、3ページ。の家の備えは大丈夫ですか？ページ左端に、橿原市ホームページ、防災、避難所、それぞれの二次元コードが掲載されています。橿原市の主な備蓄品一覧。アルファ米約 14,350 食、栄養機能食品約 4,000 食、パン約 2,850 食、液体ミルク約570本、発電機123台、仮設トイレ75機、段ボールベッド180台、パーテーション約1000個、マット約3600枚、毛布約23700枚、子供用おむつ約6200枚。各指定避難所へマットなどを分散備蓄しています。令和6年6月定例会で防災備蓄品の追加購入費1918万円が補正予算で可決。能登半島地震による被災自治体からの情報収集などにより、橿原市として必要になる次の備蓄品を随時購入していく予定です。非常用簡易トイレ、災害備蓄用トイレットペーパー、マウスウォッシュ、口腔ケア用品、災害用ボディーシート、順次追加。3つのポイント。1、家庭の備蓄品の確保。家庭内での備蓄の目安は、最低3日間は持続できるよう確保しておきましょう。特に飲料水については、1人1日3リットルは必要とされています。2、家族への連絡手段などを確認。家族が離れ離れになった時の連絡手段を確認しておきましょう。災害時には電話がつながりにくくなるので、災害用伝言ダイヤル171などが有効です。3、家の中と外の安全チェック。家具の転倒などによって、怪我をしたり屋外への避難ができなくなる危険があります。家具の配置替え、転倒防止、またガラス飛散防止などの安全対策を取りましょう。日頃から災害に備え、無理のない備えをしましょう。大災害が発生すると、避難所での生活やライフラインが止まった生活を余儀なくされることがあります。そのような場合に備え、ご自身でも日頃から備蓄品の準備をしておくことが大事です。橿原市として備蓄はしていますが、数や種類に限りがあります。世帯構成によって備えるものは異なりますので、一度考えてみてはどうでしょうか。日頃からの備え、もっと詳しく。二次元コードが掲載されています。橿原市は子育てしやすい町日本一を目指しています。ページ右端に橿原市子育て応援サイトの二次元コードが掲載されています。0歳から2歳の待機児童解消が課題の一つ。待機児童については、特に0歳から2歳までの児童が多数を占める状態が続いております。橿原市では、公立だけでなく、私立民間園と協力し、保育士確保に努めるとともに、小規模保育園等の開園に向け、事業者の公募を行うなど、待機児童の解消に取り組んでいます。5ページを参照。幼児一時預かり、キッズサポートゆりかご。その中で、今回は今井町で幼児一時預かりをされているキッズサポートゆりかご、運営橿原市シルバー人材センターにお伺いしました。高齢者の豊かな経験と能力を生かして、若い世代の子育てを支援されています。子育て経験豊かなシルバー世代がお子さんを田園地区の趣のある古民家にて 暖かい雰囲気の中でお預かりされています。写真2枚、重要伝統的建造物群保存地区内、伝建地区のゆりかご。スタッフの皆さん、笑顔いっぱいで暖かい雰囲気でした。説明。白壁にレンジ格子の佇まいと、看板を背にエプロン姿のスタッフ。写真終わり。シルバー人材センターのスタッフの思い。子育て世代の役に立ちたいです。預けられた方から、施設の雰囲気が落ち着くと言われました。気軽にリフレッシュにも使ってもらいたいです。議会広報委員の感想。スタッフの方の笑顔が素敵で、こちらも元気になりました。有資格者のスタッフが常駐しているので安心感があります。市内に多様な子育て支援施設があることは、保護者にとって心強いことだと思いました。多世代で支え合い、子育ての負担を軽減できたらと感じました。ページ右端に、予約方法や利用可能時間など、詳しくはこちら。ゆりかごホームページ、ゆりかごインスタグラム、それぞれの二次元コードが掲載されています。市議会トピックスは以上です。
委員会レポート5ページ。ページ左端下に会議録と録画配信の二次元コードがあります。予算特別委員会。補正予算のポイントは、待機児童解消のため、小規模保育所等の誘致や、施設整備費用の補助費用を計上。5,019万円。旧中央公民館、分館の解体工事に関する費用を計上。2,7452万円。中学3年生を対象とする英語検定受験料の補助金の費用を計上。161万円。民間保育所等運営補助金。問い、小規模保育事業所は0歳から2歳児が対象で、定員は6名から19名以下の小さい保育所という定義である。待機児童が多い地域は、橿原市の北部に偏っており、北部には人口に対して保育の受け皿が少ない状態であり、現在、小規模保育事業所は2カ所あるが、2カ所とも南部に位置しており、北部にも事業所を誘致することは可能か。答え、今回の募集に関しては、基本的に市内全域の募集と考えているが、北部、北西部の方に待機児童が多いことを考慮していく必要はあると考える。ただ、募集するにあたって地域を限定すると応募事業者が集まらないこともあるので、待機児童の状況を地区ごとに示し、選定時に待機児童が多い北部と北西部の得点が高くなるような形では考えたい。旧中央公民館分館解体事業。問い、中央体育館管理事務所の改修工事費7594万円が計上されているが、この事務所はいつまで利用する予定か。答え、現状はっきりとは決まっていないが、新しい中央体育館の整備を進めようとしており、その整備が終わったタイミングで、旧の中央体育館の方針を検討していきたい。問い、過去の答弁で、令和7年度に新しい中央体育館の設計図が必要で、国民スポーツ大会に間に合わせると言っていたが、それであれば、この中央体育館管理事務所を数年しか使わない可能性があり、お金をかけすぎかと思うが、どう考えるか。答え、中央公民館の解体に伴い、現在の公民館と体育館の事務所や トイレ部分も解体されることになり、これを保管する施設がどうしても必要となり、体育館を利用していく上ではどうしても必要な予算と考えている。英語検定受験料補助事業。問い、英語検定受験料補助事業について、現段階で決まっている受験級と周知方法、検定料の負担額を教えてほしい。答え、受験級については3級以上を想定している。周知方法については、校長会を通じて教職員に周知し、中学3年生及び保護者へ伝える。また、中学3年生の英語担当を通じて、生徒に受験の促進に努める。これと並行して、子ども、広報貸し払、ホームページで周知を行う。さらに、私立、国立中学校の生徒に対しては、個別に案内を発送し、新規事業の周知を丁寧に行う予定をしている。検定料については、受験級に関わらず、受験した生徒1人につき5000円、1年度につき1回までを想定している。公設常任委員会、JR 宇根美駅について、問い、JR 宇根美駅の駅舎活用に関して、複数の民間事業者から提案があって、再度協議が始まるとのことであるが、宇根美駅舎単体の利活用なのか、宇根美駅舎の近くにある市の土地も含めた提案なのか、教えてほしい。答え、提案は複数あり、宇根美駅舎単体の提案もあれば、駅と隣接する市の土地を活用した提案の両方がある。問い、今後、提案募集する際には、駅舎に隣接する市の土地の有効活用も含めた募集になる可能性があるのか。答え、市の土地も含めた形で提案いただくことを現段階では想定している。奈良県広域水道企業団について。問い、奈良県広域水道一本化について、橿原市の水道事業がどうなるのかを広く知らせるために、市民説明会をしてほしい。答え、市民への周知については、広報橿原で、折り込みや記事の掲載、出前講座、設立準備協議会や議会定例会での委員会報告等での資料を、すべてホームページの中で Q&A とともに掲載して周知を行っている。また、出前講座は自ら参加する意思のある方が参加していただけることや、日程調整や会場設定の利便性があること、意見交換が十分にできることから、説明会よりも出前講座を優先している。問い、民営化についての考えは？答え、民営化は決して行わない。問い、加入負担金等については、橿原市の現行と統一後の料金差があるが、それ以外の手数料はどのようになるのか？答え、加入金については変動がありますが、5年間の経過措置が設けられている。給水申請時に必要となる、設計の審査や検査の手数料については、現行と同額になる。公正常任委員会。橿原町の介護相談室について。問い、令和6年10月以降の橿原町の介護相談室の体制はどうなるのか。答え、地域包括支援センターを補完する役目を担う橿原町の介護相談室は、現在各小学校区の単位ごとで16カ所で運営を行っている。令和6年4月に地域包括支援センターが1カ所から2カ所に増設したことから、 令和6年10月から橿原町の介護相談室を小学校区から中学校区を中心とした7カ所に再編する。問い、橿原町の介護相談室の件数が減少するが相談業務に支障はないのか。答え、相談業務については電話による相談が多くを占めており、現在地域包括支援センターや各ブランチで365日24時間相談受付できる体制を構築していることから十分対応できるものと考える。文教常任委員会、橿原市部活動地域移行協議会について。問い、第1回橿原市中学校部活動地域移行協議会の内容について教えてほしい。答え、学識経験者等の9名で少子化による部活動の減少に伴う持続可能な部活動の実現、働き方改革に伴う教員の負担軽減を図るため、部活動の地域移行の準備、及び関係機関及び団体との連携に関することを協議した。問い、今後の協議会のあり方とスポーツ推進への意気込みは？市長、協議会は3回の開催を予定しているが、しっかりと議論をする場を確保するために、協議会の回数を制限せず、必要に応じてやるということは柔軟に考えたい。また、地域と連携をしながら、子どものスポーツに関わる機会を作ることや、教員の働き方改革も含め、より良い環境づくりを県と国と連携し、進めていきたい。ページ右端下に会議録と録画配信の二次元コードがあります。委員会レポートは以上です。5、一般質問、7ページ。各議員の写真と一般質問の録画映像がご視聴できる二次元コードが各議員の冒頭に掲載されています。詳細は録画映像をご確認ください。今井理科、一新、県域水道一体化。問い、能登半島地震では水道の復旧に時間を要したが、本市で大地震等が発生した場合の対策は？答え、橿原市上下水道部協同組合と災害時協定を締結。市内で災害対応が困難な場合は、日本水道協会から要請を受けた他の水道事業者を受け入れる。その際、宿舎や駐車場といった受援体制を整える必要がある。各家庭の復旧が早急にできない場合は、仮設の応急給水栓を設けるなど、臨機応変な対応を行う。問い、能登半島地震では、県営水道エリアは復旧が遅いとの報道もあった。本市に自前の浄水場はないが、地震に対しどう備えているか。答え、最も被害を受けるのは、奈良盆地東縁断層帯と想定。本市が水道水を受水している五瀬浄水場は耐震化されており、浄水場の機能自体が影響を受けることはない。県水の水管も、今後国の交付金を活用して耐震化を実施予定。県水は県営水道のこと。水管の漢字は水と管。また、加津町の排水地には、地の漢字は池。1万トンの容量のタンクが2基あり、1基は震度5強以上の揺れを感知すると、緊急遮断弁が作動し、約7000トン。市内3カ所の耐震性貯水槽と合わせて、7400トンの水、約80万人分を確保できている。 地震発生から3日程度で全国から給水応援があると想定。問い、県の資料では、用水供給単価は136円、1立方メートルあたり、以降の単価も同様。であるが、本市が単独経営を続けた場合はどうか。答え、これまでの通常単価130円、一定水量を超えた場合90円が一律136円になる。単独経営の場合大きな影響が出る。試算した水道水単価を比較すると、本市単独で水道事業を継続すると約300円。一体化に参加すると約288円となり、企業団参加は料金メリットがある。企業団は奈良県広域水道企業団の略。問い、以前に本市に不利となれば一体化への参加を見直すとのことであったが、現時点での考えは？答え、一体化に参加した方がメリットがあり、参加以外の選択肢はない。
神田真美、向井派。新沢千塚公園拠点施設、古墳群公園。問い、史跡、新沢千塚古墳群公園は、現在、拠点施設、シルクの森をはじめ、農産物直売所、各種公園の整備とともに、県下初の試みとして、パーク PFI を導入したガイダンスカフェがある。この制度導入の経緯及びメリットは？答え、パーク PFI は平成29年に改正された都市公園法により、飲食店、売店等の公園利用者の利便性向上に資する公園施設を設置し、それらの施設から生ずる収益を活用し、周辺を一体的に整備、改修する事業者を民間から公募するものであり、市の財務負担の軽減かつ、都市公園の質の向上、公園利用者の利便性向上を図るため、導入を実施。15年の長期契約を通じて、コスト縮減、公園全体の質の向上と賑わいの創出を目標とする。問い、カフェの存在を知らない市民も多く、うまく機能していないのではないか。収支等の現状は？答え、令和4年度から事業を開始し、令和5年3月にガイダンスカフェがオープンした。1年目はコロナ禍で約1000万円の赤字となっているが、令和5年度の調査では、コロナ前よりも利用者数が増加している。問い、一体的整備を目指しているが、案内板などが有効活用されておらず、各施設との連携がなく、カフェも開店日が少ない。早々に改善を図る必要があると思うが、答え、各施設間の連携は、関係各所や、事業者と十分に協議、連携していきたい。カフェの経営等も改善策を前向きに検討中である。問い、パーク PFI を成功に導くことは重要であり、それを踏まえた公園一体の未来像は？答え、総合的な公園利用や地域の活性化はもちろん、市民が歴史に親しみ、郷土愛を育む場としていきたい。森前美和、公明党。防災対策。問い、能登半島地震での教訓を踏まえ、携帯トイレの備蓄の現状と今後の方針は？答え、奈良盆地東円断層帯地震における想定避難者数3万4千人をもとに、令和6年度から5年間で備蓄できるよう計画を立て、6月定例会に補正予算を計上。問い、災害時のトイレの問題で、洋式水洗トイレが配置され、LED 照明、手洗い場、 換気扇等がついた移動設置型のトイレトレーラーの導入を検討しては、答え、衛生面に優れているなど、一定の有効性が認められている。すでに導入している他の自治体での事例を参考に検討する。問い、気象防災アドバイザーの採用について、このアドバイザーを講師に招き、被害対応にあたる市職員に、最新気象データの利活用方法などを学べる研修会を実施したり、また、地域の皆様、学校、企業などに対して、気象リスクに関する啓発活動や訓練を行うことで、地域全体の気象防災意識が高まると期待されるが、答え、令和4年1月に気象防災アドバイザー推進ネットワークが設立、活用に関する周知を始められた。今後、奈良地方気象台と引き続き連携して活用を検討していく。AED の活用。問い、AED を使用する際、胸部をはだけて電極パッドを貼り付けるため、傷病者が女性の場合、使用をためらうケースがある。三角巾を配備することで、胸部を覆ってプライバシーに配慮しつつ使用できる上に、止血や手足を固定する応急手当にも役立つと考えるが、答え、対象が女性であれば、AED の操作を行う者が男性の場合には戸惑うのは事実である。何が一番良い方策なのかも含めて検討を進めていきたい。守り守る。向井派。日本共産党。本市の学童保育の現状と改善点。問い。学童保育の現状と改善点は、答え、保護者の就労形態の多様化により、放課後児童クラブへの需要は年々高まり、受け入れ人数の確保や安全性の確保のため、学校の余裕教室を使用するなどの施設整備を進めている。平成27年に橿原市放課後児童クラブ運営協議会が発足。クラブの事務処理や支援員の指導や雇用などの業務を行っている。市は運営等に必要な経費について適切に運営補助金を交付している。問い、今後の学童保育施策、指導員の処遇改善、向上をどう考え、施策を進めていくのか。答え、放課後児童支援員の職務は、多数の児童の安全を見守るだけでなく、年齢や性別の違う一人一人の子どもの主体性を尊重しながら、自主性あるいは社会性を育むことが求められる専門性の高い仕事である。処遇・賃金改善は、支援員処遇改善補助金、そして支援員等処遇改善補助金、月額9000円相当があるので、その事業の活用を後押ししていく。中学校教科書採択。問い、教科書見本市の巡回は？答え、令和6年度、文庁舎ミグランスで教科書展示を行っている。合わせて中学校ブロックごとに一定期間展示し、回覧をするという方式を実施。問い、教科書採択の考え方は？答え、令和6年度は、令和の日本型学校教育の構築に向けた、優れた実践の創出、普及、展開の拠点として、白樫小学校、白樫中学校が、リーディング DX スクール指定校に指定され、個別最適な学びと共同的な学びを一体的に充実させることにより、主体的対話的で深い学びの実現を目指した取り組みを進めている。これらの取り組み等も参考にしながら、教科書を最大限に活用した質の高い授業づくりの推進に引き続き努めていく。 森本恵美、好きやねん柏原、日本維新の会、ボランティア人材、問い、地域の方々が運営している放課後子ども教室等への市からの補助金額は、また教室数は、答え、すべての小中学校で県学校地域パートナーシップ事業の補助金を活用して実施、令和5年度実績で放課後子ども教室が約34万円、地域未来塾が約9万円、計約43万円の補助である。一方、地区公民館を拠点として、障害学習の推進を図ることを目的とした地域子ども教室には、市が補助金を8地区で約215万円を交付。問い、人材不足の問題を抱える団体等に、高校、大学生等がボランティアとして参加しやすい環境づくりを、市が窓口になってほしい。答え、ボランティア活動に未成年者だけで参加することに対し、市が関与することは困難である。人材不足の問題があれば、できるサポートを検討する。不妊治療の助成。問い、現在までの不妊治療補助制度について、具体的内容を。答え、一般不妊治療への助成では、夫婦の所得制限は設けず、1年度あたり10万円を上限として、自己負担額の2分の1を助成。一方、特定不妊治療は、体外受精や顕微受精に要する費用に対して、1回30万円を上限として、自己負担額の2分の1を助成。しかし、県の特定不妊治療費助成事業は、不妊治療の保険適用化に伴い、令和4年度末に終了した。問い、令和7年度より、県は市町村への補助制度を創設予定。その動向と方向性は？答え、補助内容がより詳細となる。市町村説明会を通じて、県下統一した基準や様式等を検討していく。問い、市長の考えは？答え、本市の不妊治療費助成の対象となる治療内容を拡大し、より一層子どもを欲しいと思う方々を応援していきたい。松尾隆秀、政権柏原。消防署の取り扱い。問い、3月定例会の一般質問で、運転免許センターや奈良県文化会館の件で、市内の団体から市に対して要望は上がっていたのかと聞いた。その要望書は誰宛てか。答え、県知事に対しての要望です。問い、市に届いていた県知事宛ての要望書は、八木駅前商店街振興組合と近鉄八木駅名店街協同組合の2団体で間違いないか。答え、最終的にはこの2団体の要望書を提出した。問い、要望書はその団体が作成したものか。答え、要望書の作成は各団体の負担にならないよう、市職員の方で案を作成し、団体の代表者に内容を確認してもらい、同意の上で押印された要望書である。問い、誰が何のためにまた誰の指示で作成に至ったのか。答え、県文化会館の移転は、大和八木駅周辺の経済的な損失だけでなく、中南和地域全体が落ち込むことから、地域団体の声を要望書として集約し、知事に届けることが本市だけでなく、中南和地域の発展に必要であると市長が判断したため。問い、要望案を3月8日に各団体に持っていき、押印の上、11日に返してほしいと言ったのか。答え、市長が3月13日に知事に会う予定があり、 その前に提出をお願いしていた。問い、結果13日は行けなくなったとのことだが、正式に県で受け付けられたのはいつか。答え、3月28日に提出しようとしたが、受理してもらえず、調整の結果、4月19日に郵送で提出した。問い、県に確認した。要望を市経由でいただくより、団体に直接持ってきてもらえれば、知事面談の時間を設ける。連絡先も教えてほしいと市に返事したが、連絡もなく郵送されてきたそうだが、団体には伝えたか。答え、県からの言及を伝えるよりも、県との調整を優先した。
八尾元、向井派。橿原市の防災施策。問い、国は令和元年、災害潮位禁止給法を改正し、自治体が災害関連死の審査会を条例で定めることを努力義務化。本市でも定めてほしい。答え、関係機関等と協議を進め、条例改正に向けて検討する。問い、災害発生を想定した町内訓練を毎年開催すると定め、実施を。答え、毎年度の訓練実施を検討する。市立図書館と学校図書館。問い、本市の小中学校1校あたりの図書室への本の購入予算は、本の廃棄に明文化した基準はあるか。答え、1校あたり小学校が18万5千円、中学校が24万円。廃棄基準は明文化されていない。問い、全国学校図書館協議会が令和4年に実施した調査で、実際の本の購入費の全国平均は小学校46万8千円、中学校65万7千円、本市予算と大きな開きがある。また、本の適切な廃棄と更新の循環が行われていない可能性がある。予算とともに運営を担う学校司書が必要。過去の一般質問で学校司書を令和8年までに全校配置に努めると回答したが未配置である。一方、市立図書館は令和5年度3名いた司書資格のある職員が令和6年度1名に、専門的業務と継承に課題。複数名を世代ごとに配置してほしい。答え、市立図書館についてできる限り世代の異なる複数の司書資格を持つ職員の配置を検討していきたい。問い、図書館は情報活用能力を高める場所でもあり、調べ学習は有効な方法。そのためにも学校図書館の本を更新・充実させてほしい。また、市立図書館と万葉ホール、学校現場が連携し、保護者や子どもへ活用方法の周知を、教育現場を支援する学校司書の配置を再度要望する。答え、図書更新のため、廃棄基準の明文化を検討し、中高生へは自習スペースや、YA コーナーを周知したい。YA コーナーとは、ヤングアダルトの略称で、13歳から19歳ぐらいのティーンズ向けのコーナーです。引き続き、学校司書配置に努めたい。上田国芳、政権橿原。人口減少、少子化対策、体外受精、不妊治療支援。問い、今から20年前、不妊治療のうち高額である体外受精について国費から2分の1と県の事業として10万円の助成がスタートした。当時、私自身も不妊治療に取り組んでおり、原因検査や治療を行い、一般不妊治療である人工受精を何度も行ったが成功しなかったため、高度生殖医療である体外受精を行い、 待望の長女を授かることができた。当時は出生児おおよそ50人に1人が体外受精児という低い割合であったが、20年が経過した今では10人に1人になっていると推計されている。これまで本市ではどのような不妊治療の支援に取り組んできたのか。答え、平成29年度から一般不妊治療を対象として申請期間を治療日の属する年度内とし、助成上限額を5万円として開始した。令和元年度から申請期間を治療日の属する翌年度末までに延長し、令和2年度には1年度内の助成上限額を10万円に引き上げた。問い、不妊治療の保険適用を早急に実現すると首相が表明し、人工授精や体外受精も含め、令和4年4月から保険適用となった。保険が適用されても、15万円程度が必要とされる体外受精は、高額療養費の制度を利用したとしても、大きな経済的負担であるため、奈良市などと同様に助成の対象に加えるべきではないか。答え、現在、本市の不妊治療費助成は一般不妊治療に限られているが、体外受精や顕微受精などを含め対象を拡大し、子どもが欲しい方への支援を広げていきたい。体外受精の状況、推計値、現在と20年前の比較の表があります。20年前、出生時の割合50人に1人、費用50万円、保険適用なし。現在、10人に1人、15万円、保険適用あり。臼井拓也、無会派、立憲民主党。不妊通知制度。問い、8事業に認められている職務上請求を悪用した個人情報不正取得事件が起こっている。本人通知制度について説明を。8事業とは、弁護士、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、行政書士、土地家屋調査士、開示代理士の8つです。答え、住民票の写しや戸籍謄本等の証明書を第三者が取得した場合に、その事実を本人に通知するもので、本市では登録者へ第三者請求の通知を行う事前登録型の運用を行っている。問い、市内の登録者数は？答え、令和6年6月1日現在、261名である。問い、10人に1人が登録している自治体もある。積極的な周知をしてほしい。本市での第三者請求の年間件数は？答え、令和5年度では郵送請求の7、8割程度にあたる4400から5000件程度である。問い、他市では不正取得にかかる本人通知制度に関する要項が存在する。特殊詐欺やストーカー等の犯罪被害を受ける可能性を減らす要項の作成が必要ではないか。答え、不正取得を市が把握できた場合には被害者に通知すべきであり、不正取得の抑止効果もより期待できる。他市町村の事例を見て、被害告知型を実施していきたい。養育費確保支援。問い、離婚後に養育費を受け取れないことが一人親家庭の貧困につながり、社会問題となりつつある。どんな家族の形であっても、肯定する町であってほしい。子ども家庭庁支援局が離婚前後親支援事業の補助を用意しているが、この補助を活用した養育費の支援事業を行うことへの考えは？答え、子どもの健やかな成長のための子育て施策実施の中で、令和7年度の申請に向け、どのメニューを採択するのかも含め、検討を重ねたい。一般質問は以上です。 区議会広報委員会、議会広報委員会を立ち上げました。皆様こんにちは。毎日暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。この度、6月議会での承認を経て、橿原市議会に新たに議会広報委員会が立ち上がりました。初代委員の議員4名が、橿原市議会の今の表紙、市議会トピックスの編集に参加していきます。第230号は、橿原市の防災備蓄品についてと、ゆりかごについて。どちらも、今知っていただきたい情報を伝えることに重点を置き、編集しました。市民の皆様に寄り添いながら、日常に役に立つ行政の情報等を掲載させていただく予定です。皆様と共に作り上げていく本誌を目指し、今後もインタビュー、表紙等に使うための写真撮影も予定しております。お近くまで伺った際には、ぜひご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。議会、議員、政治を今より身近に感じていただけるよう、努力してまいります。議会広報委員、今井理香、八尾元、大保由香子、森本恵美。議会広報員の方々が机を囲んで熱心に議論している様子のイラストが掲載されています。議会広報委員会は以上です。
裏表紙、議会の動き、12ページ。議会閉会中の委員会等。日時、会議名、議題の順にお伝えします。4月12日、議会改革特別委員会。政務活動費について、他。25日、厚生常任委員会、文教常任委員会連合審査会。橿原市4歳女児にかかる重大事態について、25日、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する百条調査特別委員会、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する調査について、ほか、5月9日、視聴者建設事業等に関する特別委員会、本庁舎整備について、14日、議会運営委員会、橿原市議会の今、第229号の編集について、ほか、14日、市スポーツ施設の活用及び整備等に関する特別委員会、橿原市スポーツ施設計画に伴う整備について、14日、厚生常任委員会、文教常任委員会、連合審査会、橿原市保育所、幼稚園の適正配置について、15日、建設常任委員会、令和6年度事業計画調書について、ほか、28日、議会改革特別委員会、政務活動費について、ほか、30日、厚生常任委員会、文教常任委員会、連合審査会、橿原市保育所、幼稚園の適正配置について、30日、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する百条調査特別委員会、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する調査について、31日、議会運営委員会、6月定例会の運営について、6月28日、議会広報委員会、橿原市議会の今、第230号の編集について、28日、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する百条調査特別委員会、燃料油、白桃油、LP ガスの購入契約に関する調査について、他、会議等の出席。 日時、会議名、出席者の順にお伝えします。4月18日、第89回近畿市議会議長会定期総会、奥田議長、局長。5月24日、近畿地区都市監査委員会総会、奥田議長、局長。31日、第1回奈良県市議会議長会、奥田議長、井上副議長、局長。視察、研修。日時、テーマ、視察先、参加者の順にお伝えします。5月10日、議員の資質向上と議会運営の基本、橿原文化会館、八尾井元、高橋圭一。21日、防災情報対策、自主防災会活性化事業について、静岡県沼津市、総務常任委員会視察、森下都、武田信也、高橋圭一、奥田秀人。22日、総合防災情報システムについて、神奈川県秦野市、総務常任委員会視察、森下都、武田信也、高橋圭一、奥田秀人。23日、コミュニティスクールについて、静岡県袋井市、文教常任委員会視察、西岡二郎、森本恵美、上田邦義、細川義秀。24日、外国人児童生徒教育支援体制について、愛知県西尾市、文教常任委員会視察、西岡二郎、森本恵美、上田邦義、細川義秀。要望書の受理。全議員、市長、副市長、教育長、及び議場に出席した全職員に写しを配布しました。受理日、5月30日。県名、県域水道一体化の市民説明会に関する要望書。議会の動きは以上です。議会の情報をもっと詳しく、4つの二次元コードが掲載されています。ホームページ、インターネット中継、会議録、橿原市議会の今、バックナンバー含む。1本奥付け。橿原市議会の今、第230号。発行日、令和6年9月1日。編集、議会広報委員会。発行、橿原市議会。郵便番号 634-0075。橿原市大佐町11番5号。電話 0744-473521。ファックス 0744-249702。メール、議会、gikai@city.kashihara.net。原本奥付け終わり。